先週で終わりにしようと思っていたんですけれども、とても大切な点を勉強していなかったもんですから、今日はその続きの勉強をしたいと思います。そして今日でこのシリーズの勉強を終わりにしたいと思っている次第です。週末についての講座の第1番目でこういう説明をいたしました。使徒ヨハネが書いた黙示録はアジアにある7つの教会に宛てて書かれているものではあるけれども、聖書の他のところと同じように、例えてもですよ、ポールが書いた手紙でも、その地域地域にある教会の人たちに宛てて書かれた手紙とは言っても、現在の私たちが学ばなければいけないものが書かれているのと同じように、現在の私たちが、私たちは教会として神の教えに従い、イエス・キリストの戒めを守って新しいエルサレムにイエス・キリストの花嫁として入ることができるのだろうかということを真剣に調べてみる必要があるという説明をしたわけです。しかも使徒ヨハネが導かれて書いたものは、これは黙示録の1章の17節で教えていますけれども、私は最初であり最後であり生きているものである、私は死んだが身をいつまでも生きている、また死とハデスとの鍵を持っていると言っている方、つまりイエス・キリストが言った言葉を書いたというものであるだけに、一人一人が神の教えに忠実に従うように努力をするということがとても大切なんですけれども、それと同時に教会として地域のキリストの体の集まりとして、まあ、言い方を変えたら国際クリスチャンセンターとして神の教えに忠実に従うことが大切であるということも教えているということになるわけです。一人一人が神様の前に正しくあるのと同時に、地域の集まりが一つとなって神様の前に正しい動きをしていなければいけないということを教えていることになります。この点から考えてみて、7つの教会にイエス・キリストが与えている教え、忠告というもの、もっとはっきり言うとイエス・キリストの警告を私たちがしっかりと学ぶ必要が出てきます。だから今日はこの点から勉強に入りましょう。アジアの7つの教会に宛てて書かれているイエス・キリストの教えから警告が与えられている。教会として私イエスの教えを守らなければ、守らないのならばどのようなことになるのか、まあどのようなことが待っているのかと言った方がいいと思う。そういうことを教えております。またどういう褒美が待っているのかということもね、書かれている。教会としてイエスの教えを守るならばどういう褒美が準備をされているのかということも書かれています。もっともですね、褒美があるから行動する、行動しないような時にはどういうことが起きるという、その結果が怖いから教えを守るというのは、イエス・キリストを主として生活をしている人たちにとっては正しい考え方とは言えないんですけれども、教えられているもの、注意として与えられているものに行動しない時にどういうことが起きるのかという点に注意を払うというのではなくてですね、教えられている通りにすることでどういうものが特別に準備をされているのかという点に目を注いでほしいと願うんです。どんなものが準備されるとイエス様自身が使徒ヨハネを通して教えているのか、まず黙示録の2章の1節から読んでいきましょう。7つの教会に宛てたうちのその一つです。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持ち方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。ここまで褒めてるんです。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。ここまででまず気をつけていただきたいのは、全部これあなたという単数形になっているということです。教会を当てて書いているからです。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。 勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。初めの愛から離れた。だから悔い改めて初めの行いをしなさい。初めの行いに戻りなさいという。愛のある行動をするようにしなさいと言っている。そして耳のあるものは聞きなさいと言っています。これだけの教えは与えるけれども強制はしない。したくない人があるならばしなくていい。だけれどもこういう点で注意しなければいけないんだと言っている。どういう愛から離れているのか。実はですね、これで全部で4つ並べることができると思います。一番最初はマタイの福音書の22章でイエス様自身が言った愛です。こういう愛です。22章の37節から読むとですね、イエス様自身がこういう教えをいたしました。そこでイエスは彼に言われた。これはパリサイ人たちです。律法の専門家です。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と、つまり聖書の教え全体と、預言者とか、この二つの戒めにかかっているのです。まず一番最初、気をつけなきゃいけないのは、天の父、イエス・キリストに対する愛です。これが、亡くなっているという、つまりですね、毎日の生活がマンネリになっているということを指摘しております。毎日のように神様に対して新しい愛を持つ、感謝をするということを忘れてしまって、毎日の生活がもうマンネリのままになっているんじゃないかという。それから二つ目の愛としては、お互いの間でもって、教会の中でもって、クリスチャン同士でもって、アガパの愛がなくなっているではないかと言っている。3つ目に言えることは、他の教会に対する愛です。他のキリストの体に、全体に対するあなたの愛がなくなっているじゃないか。自分のことだけしか考えてないじゃないか。それから4つ目、神の道、神の愛を知っていない人たちに対する愛はどうなのか、消えてるだろうということをですね、ここで指摘したいというわけです。だからこの4つの内容の愛を私たちがいつも気をつけてなければいけない。あなたは初めの愛から離れてしまった。で、5節でこう教えています。それであなたはどこから落ちたかを思い出して、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないのならばと警告を与えている。それはもういいんです。この計画は皆さんもこんな警告に恐れて行動しようというんじゃなくて、もうちゃんと行動しようという気持ちになっていると思うから、その次行きましょう。もし悔い改めて愛の行動を取るようになればどうなるか。多分ですよ、周りの人たちからは苦しいところを通らせられるかもしれないんです。誤解されるかもしれないんです。迫害されるかもしれないんです。けれども、その愛を示そうとする努力を続けていくのならば、つまり愛を示すという点において勝利するのならば、どういう褒美が待っているのか、ここで教えています。7節でもって、耳のある者は御霊が教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に、こういう点で勝利をする者に、私は、イエスは神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようと言っている。神のパラダイス、これは天国です。天国で命の木の実を食べさせる。つまり天国で永遠に生活できるようにしてあげると言ってます。その次に行きましょう。その次には、住みる名にある教会の御使いに書き送れと8節から言っております。初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなたが見よう、受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。 そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が小教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。このスメルナの教会に対してはですね、ちょっと別な角度からイエス様が警告を与えています。サタンがあなたを、というのもここで言いたいのはですね、10節でもってまずこういうことを見ていきましょう。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。ところがその後でもってですね、悪魔はあなた方を複数形になっています。試すためにあなた方のうちのある人、つまりサタンは教会に一人一人を個人的に攻撃をしてくるということを示そうとしているんです。あなた教会に対してもしてくるけれども、そこでもって個人個人にサタンは攻撃をしてくる。だからあなた方のある人はあなた方を試すためにというような言葉がまず使われるんです。死に至るまで忠実でありなさい。どのように忠実なのか。サタンが攻撃をしてくる教会員が、まあ、サタンに攻撃される教会員が神の教えに忠実であるとここで要求しているのか。でそうしたらば、あなたに単数形です、命の冠を与える、教会に命の冠を与えると言って、ここで気をつけてくださいよ。どういうふうに忠実なのか。攻撃を受けるクリスチャン一人一人が神の教えに忠実と言っているのかじゃないんです。あなたに、教会にサタンは攻撃をしてくる。あなたをが受けよう、教会が受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、サタンはあなた方一人一人を試すために一人一人のうちにある人を牢に投げようとする。あなたは、あなた方は10日の苦しみを、あなたは死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに、教会に命の冠を与えよう。つまり私が言いたいのはですね、教会員に対して、教会員一人一人に対するサタンの攻撃というものには、教会全体で立ち向かうということを教えているんです。そうしなさいと言っているんです。そしてですよ、教会員一人に対して攻撃してくるものに対して、この教会全体が神の教えに忠実であるようにサタンに立ち向かい続ければ、教会が命の冠を受けるというんです。そして第二の死によって損なわれることはない。第二の死に遭うことがないと言っています。だからこの二つ目の教会、このスミルナにある教会に教えていることは何かと言ったらば、教会という一つのキリストの体の中でもって、誰かが攻撃を受けたときに、あの人の攻撃だから私に関係ないと教会が言っちゃいけないと言います。自分の受けた攻撃と同じに取り扱って一緒に力を合わせて勝利するように持っていかなきゃいけないということを言ってるんですよ。第一の死というのは、これは霊が肉体から離れることを言ってます。この世で言う死です。残念な話、現在ではこの死というものは誰も免れることはできません。だけど第二の死というのは神様との関係が切れるということを言ってます。しかも永遠という期間神様と関係を元に戻すことができない。神様と関係を持つことができないで、サタンと一緒に生活をせざるを得ない運命になる。これが第二の死です。だからそれから免れる。つまりですね、この二つ目の教会に当てた教えだけを取ってみても、教会の誰かが攻撃されたときにこちらが助けを出してあげたら、その人はですね、必ず天国に行けると保証があると同じになるわけでしょ。悪霊を追い出す、病人を追い出すということをすれば、それだけじゃない、もちろんこの教えが大切なんですけども、そういうことをしていれば絶対に天国に行けるという保証にまでなります。3つ目の教会に行きましょう。12節行きましょう。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。 しかしあなたは私の名を固く保って私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難するべきことがある。あなたのうちにバラムの教えに奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不信仰を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほか誰も知らない新しい名が書かれている。でバラムの教えをに奉じている、教えを信じている教会員がいる。つまりバラムというのは何をしたか。バラクというものに対してですね、真理の道をつかもうとするのに邪魔をいたしました。だから教会、他の教会員が真理をつかもう、真理を理解して神の道を歩もうとしているのを妨げている教会員がいると言っています。表面的に妨げてるんじゃない、うまい具合に神様から離れさせようとしちゃってるのがいる。そしてニコライ派の教えを信じている教会員もいるという。だから悔い改めなさい。から教会全部が悔い改めるって言うんですよ。このバラムの教えに奉じている人自身が悔い改めるって言ってるんじゃない、教会全体が悔い改めをしなさい。つまり教会が間違った考えを持っている人たちに対して、教会員がその間違いを正して成長の妨げをやめるように忠告をし、教会全体が成長していくように悔い改め行動に移しなさいと教えてるんです。つまりですね、神様は何を言ってるか、連帯責任を取らせることになるわけなんです。教会の中でもこういう人がいるから私は成長できませんです、言い訳は聞かないと言うんです。そういうのがいたらあなた方で処理しろとイエス様自身が言ってるんです。だったらいいのか、もしもその成長を妨害している人たちが悔い改めないのならば、その人たちは教会が、つまり教会員がどのように取り扱わなければいけないのか、もう聖書で教えています。その教えに従って行動を取れとまで言うことになる。でこれに対して悔い改めて神の教えの真理に戻ることでもって二つのものを与えるとイエス様が約束をいたしました。一つは隠れたマナです。毎日の生活に必要なものです。必要な行動を取ろうとするのに、必要な生活をしていくときに必要とするエネルギーを出す原動力となるものを与えると言ってるんです。でそれだけじゃない、白い石を与えるとまで言ってる。その白い石というのはその石を受ける人以外には誰にも分からない新しい名前が書かれている。何を言ってるか、神様とあなたしか知らない名前がその白い石に書いてあるということはですね、神様とあなたは特別な関係にあるということでしょ。だから神様から特別な人としての扱いを受けるもんだという約束がここであるということになるわけです。4番目の教会に行ってみましょう。18節、またテアテラにある教会の御使いに書き送れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女がなすままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不信仰を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。
私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病のところに投げ込もう。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ、大きな患難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちをも死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。しかし手当てられにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に悪の名状を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。25節いきましょう。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。あなた方と書いてある教会員一人一人がです。もうすでに持っているものをしっかりと保つようにしなさい。なくさないようにしなさいという。何なのか簡単でしょ。真理でしょ。愛でしょ。信仰でしょ。そして希望でしょ。そうしたらば諸国の民を支配する権威を与えるという。諸国の民とは何なのか、もう以前に勉強いたしました。イエスの再来の時にこの地上で生き残っている連中です。しかもイエスを救い主と受け入れていない人たちのことです。その人たちを裁く権威を与えると約束しています。イエスキリストの手助けをすることができるものとなる。イエスキリストの代理役を務めるようになると言ってるんです。ここで5番目のサルデスの教会に行きましょう。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ。神の7つの御霊および7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者も幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。あなたの行いは神の御前に全うされたとは神は見ていないという。適当なところで自己満足している、万礼に陥っていると言っているんです。だから悔い改めてもっと神の教えを守るように、固く守るようにしろと言っている。そうしたらば、つまりこの分野で勝利をすれば白い衣を着せられる、神の義と認められる、命の書に書いてある名前を消すようなことは決してしないとまで言っております。まあ、その次6つ目の教会に行きましょう。3章の7節いきます。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、まあ、彼が閉じると誰も開くものがない、この方が言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。 私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得る者を私の神の聖樹の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て、天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が小教会に言われることを聞きなさい。まあ、このフィラデルフィアの教会に対してはですね、それほど悪いこと言ってない。だけれども、あなたの冠を誰にも奪われることがないように持っているものをしっかりと保ちなさいと言っている。そうすれば、その点で勝利をすれば、あなたは神の聖女の柱となる。まあ、柱というのはですね、その教会の支えとなるものです。だから神の教会の支えとなる、神の力、神の権威を受け取って使え、そうしたらばその支えとなると言っています。だからもうすでに持っているものをしっかりと奪われることがないようにしろ。最後の教会に行きましょう。3章の14節です。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものはない、何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で洗練された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が小教会に言われることを聞きなさい。あなたはつまり教会は全体として冷たくもなく熱くもないと言ってる。これぐらいマンネリな生活はないと思うんです。イエス様自身がですね、面白いこと言ってる。あなたが冷たいか熱いかどっちかであってほしい。冷たい、つまり何にもしなかったらばイエス様などどうするか、はいさようならパッと首切ることができるからです。あったかかったらどうするか、燃えすぎちゃってですよ、間違った方向に行こうとしたらば誰か預言者を送って正しい方向に直すことができるんです。冷たいのを思い立たせることができません。冷たいのは切っちまえばいい。だけどその中途半端が一番困る。切るわけにもいかない、かといって燃え立たせることもできない。だからどっちかであってほしいという、なかなか面白い言い方でしょ。だけど言われた方がこれぐらい悲劇のことないんですよ。果たして今やってるのは冷たいのかこれで熱いのか、どっちかというふうに心配しなきゃいけなくなる。火で洗練された金をイエスから買え、これ大変な話です。それからあとですね、目が見えるように目に塗る薬も買え、白い衣を買え。買えというのは何なのか、代価を払えということでしょ。それだけの努力をしろということです。行動で表すということです。まず火で洗練された金をイエスから買え。これ何なのか、与えられている権威、力を他の人たちのために使いなさいというんです。病人を癒し、悪霊の束縛から自由にしてあげなさい。福音を述べ伝えろ。これをもっと熱く行えと言っていると同じです。でどうなるか、これはコリント第一の手紙で教えました。そうしたらばイエス・キリストという土台の上に金、銀、宝石で建物を建てることになる。草や木や藁で建ったものは火を通ったらば燃えてしまう、残らない。 だから火をくぐっても残る建物をイエス・キリストの土台の上に建てろ、金で建てろ、銀じゃない宝石じゃない一番いいもので建てろということを言ってるんです。この点で勝利をしようとすると妨害されるかもしれない、誤解されるかもしれないけれども、こういう行動を続けることでもって勝利をすることでもってイエス・キリストの座につくことができると言ってます。ちょうどイエス・キリスト自身が天の父の座の右にいるように、この点で勝利をした人たちはイエス・キリストの座にいることになる、つまりイエス・キリストと同じに見られると言ってる。さあここでですね、黙示録の21章に飛んでいただきましょう。黙示録の21章に行っていただけますと、21章の一節から読んでいってみましょう。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をしっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私は全てを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずるべきものであり真実である。また言われた。ことが成就した。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。その次です。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。勝利を得る者は、つまりこの七つの教会に当たった忠告、警告を受け止めて悔い改めてイエス・キリストの教えを守り前進していく者は、これらのものを相続する。ところがですよ、これをしなさいと言っているもの、この七つの教会にあった警告というものなんです。しなさい、悔い改めるというもの、それほど難しいか。内容的にちょっと難しくないわけでしょ。どちらのマンネリになんだ、毎日成長するのに努力しろ、しなきゃいけない当たり前のことでしょ。もっと愛を出せ、愛を出すのは当たり前でしょ。愛がキリスト教の根本ですから、基本ですから。そうなってくると、別にこれで新しいことをやれと命令してるんじゃない。今までイエス様自身が教えていたことでもって、やっていないことをきちんとやりなさいよと言ってるだけなんです。そうしたらばこれらのものを相続する、もうすでに勉強いたしました。ここでですね、この7節見ていきましょう。勝利を得る者は、だからこういう点でもってきちんとやった者はこれらのものを相続する。その次です。私は彼の神となり、彼は私の子となる。さあ誰が彼なのか。彼は私の子となる。イエス・キリストは現在私たちの主です。で、私たちの一番上のお兄さんです。生まれ変わり第一号でした。ところがですね、この関係が変わるんです。イエス様は我々の主ですと言ってる関係が変わります。どんなふうに変わるか、コリント第1の15章を開けていただきましょう。コリント第1の手紙の15章のちょっと長いけど1節から読んでいきましょう。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。それは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのも、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、
またケパに現れ、これはペテロのことです、ケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様の私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私はこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところでキリストは死者の中で復活されたと述べ伝えているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。ほいてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものとなり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の波長として死者の中に蘇られましたというのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々その順番があります。まず発想であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたという時、万物を従わせたその方がそこに含まれていないことは明らかです。しかし万物が御子に従う時、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。それは神が全てのにおいて全てを唱えるためです。それから終わりが来ます。24節。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。これはいいと思う。その次です。キリストの支配は、言葉に気をつけてくださいよ。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。キリストというものが存在をする起源はいつかといったらば、全てのものをその足の下に従わせる時までなんだと言ってる。ここでですね、今まで勉強してきていたこのキリストというのがどういう意味を持つのか、しっかりと理解をしていないと、この25節の意味を間違った解釈いたします。キリストとは何なのか。メシアです。救い主です。つまり救い主が、救い主としての働きをする機関というものは、全ての敵をその足の下に置くまでと定められていると言っているんです。で、敵とは何なのか。最後の敵である死も滅ぼされると26節で言っている。アダムが罪を犯し、その罪の責任を神様に押し付け、自分の方からサタンの支配に入ってしまったがゆえに、アダムから生まれた者は誰であってもサタンの支配に生活をしなければいけなくなりました。で、サタンが持ってくる死というものを、肉体の上での死を持つ人生を送るようになってしまったわけです。その死を滅ぼすと言っている。これがイエス・キリストがしなければいけないで勝利をする最後の敵です。じゃあいつ死が滅ぼされるのか、言い方を変えたら、キリスト と呼ばれているものの活動はいつ完成するのか。千年期の終わりでしょ。サタンも反キリスト者も偽預言者もその手下どもも全部が火と硫黄の池に投げ込まれる。そうなってから死が滅ぼされる。そしたらばキリストの働きはそこでもって終わりになります。でイエス様が亡くなっているかじゃありません。でイエスキリストはどうするか、28節でこう教えています。しかし万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わした方に従われます。これは神が全てにおいて全てと唱えられるためです。イエス様自身がこの天の父に従う道を歩む、全てを天の父に返すという、これで初めてイエス・キリストの任務が完了するんです。じゃあイエス・キリストの任務が完了したら、じゃあイエス・キリストはどうなるのか。イエスというのはこれは人の子としての名前でしょ。キリストというのは神から見たイエスのことでしょ。つまり神様の方でもって救い主として人に与えたものをキリストと呼んでるわけです。これが全部なくなってしまう。じゃあどうなるか。この地上にはですね、誰が残るか。父なる神でしょ。二つ目を差し置いて三つ目に行きましょう。聖霊なる神でしょ。じゃあこの真ん中には父なる神と三番目の聖霊なる神との間、二番目にはどういう名前の誰が残るのか。以前ですね、これ多くの場合三位一体です。キリストなる神と言った。キリストはこの場で終わりになります。じゃあイエス様はいなくなるか。なりません。存在しております。死なない方です。じゃあどういうのが残るのか。ここで気をつけなければいけないのはです、こういうのが残るんです。言葉なる神が存在するようになるんですよ。初めに言葉があった、言葉は神であった、この方がいつまでも存在するようになります。キリストはなくなります。だからここでですね、三位一体をですね、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神と言っちゃいけないということになる。千年期の終わりでの三位一体は父なる神、言葉なる神、聖霊なる神なんです。そしてそうなったらどうなるか。そうするとですね、新しいエルサレムに移ることになるわけなんですけど、その時には父なる神と言葉なる神と聖なる神と、これは神の義になっているものと、神の義となっているこれ私たちでしょ、人間でしょ、それから天使たちということになります。この5つのグループが新しいエルサレムで生活をするようになるんです。じゃあ天使たちは何のためにあるのか。使える霊です。我々の養生してくれる。だけど我々は天使のボスではありません。神様が天使たちのボスです。だけども我々の養生してくれる。これが新しいエルサレムに移った時から始まるんです。この新しいエルサレムで、今でもそうなんです、実はそうなんですけども、新しいエルサレムでもって一番人働きをするのは誰か。天使たちなんです。最初からそうなんです。そして我々はちょうどですね、こういう考えしていただけたらいいと思う。 皆さん我々一人一人は金持ちの子供なんです。非常に金持ちの子供なんです。金持ちはどうするか、召使いそうでしょ、女中さんがそうでしょ、親父が雇った女中さんがみんなあなたの世話をしてくれる。神様が、天の父が動いている、命令している天使たちがあなたの世話をしてくれる。もちろんあなたも当然その家族の子供としての義務を果たさなきゃいけない。この天使たちに向かっても、親が金払って使ってくれてるから勝手にこき使っていいかではないわけでしょ。ある一つの限度を持って接しなきゃいけない。だけれども、あなたの必要を満たすために動いてくれているというのが、この天使たちということになるわけなんです。さあ、この新しいエルサレムは現在イエス・キリストが先頭に立って作ってくれております。新しい住まいと、イエス様自身が新しいマンション、新しい住まいと言っているところです。どういうところか、黙示録の21章の9節から読んでいってみましょう。また最後の7つの災害の満ちている、あの7つの鉢を持っていた7人の御使いの1人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。そして御使いは御霊によって私を大きな山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の御元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った壁獄のようであった。都には大きな高い城壁と12の門があって、これらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。また都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12の使徒の12の名が書いてあった。また私と話していた者は、都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると、1万2000スタジオンあった。長さも幅も高さも同じである。また私、彼がその城壁を測ると、人間の尺度で144ペーキソあった。これが御使いの尺度でもあった。その城壁は壁獄で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁獄、第二はサファイア、まあ、この名前どうでもいいです。20節と言いましょう。また12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き取ったガラスの純金であった。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であらゆる使徒、子羊とが都の神殿だからである。都にはそれを照らす太陽も月もいらない。というのは、都の神の栄光は都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとそこに携えて来る。しかし、すべて汚れた者や憎むべきことと偽りとを行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との溝から出て、都の大通りの中央を流れていた。都川の両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実が出てきた。実ができた。そしてその木の実は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。都と子羊との溝が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜もない。神である主が彼らを照らされるので、彼らは灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。この21節の16節でいきましょう。1万2000スタジオという長さの都だったという。1スタジオは185メートルと書いてあります。計算いたしますと222万メートルということになる。キロに直すと2220キロメートルです。この長さも幅も高さも同じで、これ真四角な建物だということになるわけです。それの土台石は144ペーキソあったという。1ペーキソ45センチです。そうすると 64.8 メートルということになる。64.8 メートルの土台石が周りをみんな囲んでいた。幅がどれくらい書いてあります。でその土台石はみんなここで書いてあるお菓子の名前の12のですね、お菓子の石ころが使われているんだと書いてある。12の門は12の真珠だという。しかも私たちが通れるだけの大きさです。この頃ですね、アフリカにですねノッポがいる、2メートル50のノッポがいるという話もですね見つかっております。 バスケットボールのチャンピオンやバレーボールのチャンピオンはですね、大体2メートル10センチぐらいなのでザラにおります。その連中が頭をかがめないで通れるだけの大きな門でなきゃいけない、もっと大きくなきゃいけないかもしれない。それが全部で12あるという、その12のその真珠をですね、その門に飾ったらその真珠を作る真珠がどれぐらい大きいものか、今どこにいるのか皆さん考えていきましょう。もっともですね、それを取ったからといって誰も買う人がいないだろうと思う。大きすぎちゃって指にはめられませんから。都は交え切れない純金でできているとまで書いてあります。で、22章の一節に行きますと、命の水の川があったという。で、2節、これ気をつけるよ、面白いんですよ。川の両岸には命の木があると書いてあります。じゃあこの命の木は何本あるか。2本あるわけでしょ。川の両方の木にあるっていうんだから、真ん中に、川の真ん中に入ってるんじゃない、川の両岸にあるっていうんですから、2本なきゃいけないわけです。そしてですね、呪われるものは何にもないという、害を加えるものもいない、人を陥れようとするものもいない、人の悪口を言うものもいない。さあ、ここで気をつけていきましょう。噂話もしないということになるわけですよ。この地上でのクリスチャン生活というものは、やがて来る天国での生活の身にも出るのはずなんです。だから今のうちからですよ、3人が集まったら他人の噂話というのを改めなきゃいけない。出ないと天国に行った時にすぐに改めようと思っても改めきれません。3人集まれば主イエスへの賛美感謝というものになるようにしなければいけないということになるわけです。敬虚されて天国に7年間いつも口を塞いなきゃいけないような生活はこれダメなんです。千年期になってから新しいエルサレムに移ってからおいっちゃいけない、おいっちゃいけない、これはダメなんです。だから今のうちから練習しとかなきゃいけないんですよ。だからそうなってくると何を話していいのか今から考えて、その練習をしないと、このコチコチの頭がですね、古いのが命令してまた言葉を出しちゃうかもしれないんです。最後に21章のですね、3節に戻ってみましょう。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われる、書き記せ、これらの言葉は信ずるべきものであり真実である。また言われた、ことは成就した。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。アダムが神様の指示に背いて、食べてはいけないと言われた善悪の知識の木の実を取って食べて、神様に罪を犯したというだけでなくて、自分の罪の責任を神様に押し付けて、自分の方からサタンの支配に入ってしまったという時点から、神様の方では女の子孫と呼ばれる救い主イエスをこの世に送って、サタンの仕業を打ち壊す動きを取らせました。聖霊とマリアとの間で人の姿をしてこの世に生まれたイエスは、この世に存在する理由は目的ただ一つです。神の子が現れているのはサタンの仕業を打ち壊すためです。アダムがサタンの支配に入ってから4000年かけて、神様はイエスをこの世に送り出しました。で、イエスを通して人類の罪の贖いを成し遂げ、サタンを力抜きにし、その上でサタンを力抜きにしておく権威と力と、神の義となっているものを一人一人に与えてから今日まで約2000年が経っております。聖書の教えによると、はっきりといつということは書いてないけれども、書かれているものから判断いたしますと、ごく近い将来において景気がある観難時代を通る、そしてサタンが縛られる千年期に入るということがわかると思うんです。この段階の一つ一つにイエス・キリストが関係しているというのも、イエス・キリストの働きで達成している。で、私たち人類が このイエスの働きを認識してイエスを救い主であると認識をして私たち人間が楽しい豊かな生活を送るということができるようにイエス・キリストがしてくれているんです。だからこういうふうな勉強をすればするほど、講座を通して理解すればするほど、私たち救われたもの、罪のあがなわれているものが、神の家族に属しているものがどれほど幸福なものなのかということを改めて認識しなければいけないということになるわけです。どれぐらい恵まれているのか。だから未だに神の愛を知らずイエス・キリストに接したことのない人たちに福音を知らせて証しをすることが大切になります。で、一人でも多くの人が救われるものとなって楽しい豊かな人生を送ることができるようになるように努力をするということが必要になる。この観点からですね、この一連のシリーズの勉強に対する復習をしていただきたいと思う。で、あなたのできるところから一人でも滅びることがないような行動を始めてほしいと願うんです。これでこの一連のシリーズをですね閉じたいと思う。どうぞどれほどまでにイエス様が動いてくれたのか、どのようなことを我々に与えてくれているのか、どれほどまでに我々は豊かな生活が送れるのかということをしっかり認識していただきたい。今のこの地上での何年かじゃないんですよ。これから先永遠という期間送れる人生というものまで考えていただきたい。そして未だにその人生を掴んでいない人たちに対してどういう動きを取ったらいいのかしっかりと認識をしてほしいんです。7つの教会にイエス様自身が当てた警告のように悔い改めて前進していくということをしなかったらばどうなっちゃうのか、これを脅かす必要はないけれども、と習うことがないようにですね、毎日の生活確実に敬虚されるよ、確実に天国に行けるよ、確実に新しいエルサレムに移れるよ、私たちが保証を持てるところまで動かなければいけないということもこれで分かっていただけると思うんです。これでもってこの講座をまとめたいと思う。どうぞその点もですね認識しながらですね何遍か復習していただきましょう。以前にイエス・キリストの働きという何回かはっきり覚えて25回と言ってましたの講座もある。こちらもこれでもって14回か何回になります。13回か14回になる。でこの両方合わせてですね今一度勉強し直しをしていきましょう。こうしてどれほどまで恵まれているのかというのをはっきり認識をしていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たち一人一人の生活というものをどのように恵まれたものか、感謝するべきものなのか、イエス・キリストの立場から見たときにどれほどまでに動きを取ってくださっているのかということを改めて認識をすることができるよ。こうしてそれと同時にその恵まれている生活というものをどのようにしたらばまだ恵まれていない人たちに分け与えることができるのかといったような観点からも、これから先どうぞあなたが私たち一人一人を導いてくださるよ。そしてそれに伴う必要な行動を起こすことができることがあるよ。動かしてくださるようイエスの前でお願いいたします。そしてあなたから祝福を受けているものとしてこの世で楽しい人生を送り、この世に続く後の生活においても永遠という期間楽しい生活が送れるものとなるよ。あなたが一つ一つ我々を導いてくださいますように。ここまで勉強できたことをありがたく思うと同時に、全ての面においてイエス様が関与しイエス様が力を出してくださっているということについて改めて認識をしたいと思います。感謝をしたいと思います。これから先もどうぞイエス様を通して私たちというものに対して導いてくださるよう、力を与えてくださるようイエス様の前でお願いいたします。ここまで勉強できたことを感謝します。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。